皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第90回目。先週に引き続き山田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
出さないでしょみたいな、そういう商品結構ね、やってます。
それはまだだって売れるかどうか分かんないじゃないですか。
はい。
とりあえず US に送っちゃうんですか。
あ、いや一応 US でそのなんですかね、まあ盛り上がりじゃないですけど、うん、その様子は当然見ますよ。
どういう感じでスタートさ、例えばじゃあスタートってどんな感じでスタートさせるんですか。立ち上がりっていうか。
立ち上がりですか。立ち上がりは
立ち上げ方、
アメリカのですか。
例えばじゃあその、はい、なんだろう、何がいいかな。まあ iPhone ケースでもいいですわ、
はい、
iPhone ケースでなんか日本のデザインされてたなんかかっこいいやつが、はい、たまたまその、JP で見たらランキング上位で、
はい、
で探してみたらタオバオに同じ商品があったみたいな、じゃあこれちょっと、ドットコムに出してみようかみたいな感じで、はい、でも、はい、タオバオからだったら、まあ少数で入れられるから、はい、でとりあえず10個だけ入れて、
はい、
あとなんか他の商品も絡めて、
はい、
US の FBA に送っちゃおうみたいな。
あ、そうですね。それもまあ、多分 iPhone ケースだと結構、まあ、ライバルが多いので、まあ、考えたらそうですね、
うん、
まあ、ライバルが多いのでちょっと長期視点になっちゃうかもしれないですけど、
そんな感じで、まあ、見つかったら、はい、とりあえずその少数で向こうの FBA に送っちゃうみたいな感じですか。
そうですね、最初はテストしてって感じでやってました、やりますね。
ああ、なるほどなるほど。
はい、だからまあ、最終的にはやっぱり OEM やってた方がいいと思うんで。
はいはいはいはい、はい。
最初にアメリカの方は、やっぱり中国輸出入のメリットって、少数でテストできるっていうのが、まあ安くてできるっていうのが一番メリットだと思うので。
なるほどなるほど。
それで数広げてって、ね、まあ一応リサーチはしてるので、科学さえ当てていけば、最終的には、まあ発見させることはできると思うので。
なるほど。例えば、
はい、
その、当時私、2011年7月にサラリーマン辞めて、
はい、
中国輸入の、ヤフオク転売当時やってたんですけど、
はい、
でその時に代行屋さんにいろいろ教えてもらったんですね。その時当時世話になった方に、
はいはい、
で仕入れる時はもう3万円ぐらい、最低でも3万円ぐらいは仕入れないと、はい、その運賃コストとか、
はい、
もろもろちょっと合わないよって言われて、
はい、
安いからといって例えば5000円とか1万ぐらいだったら全然その運賃の方が逆に高くなっちゃうから、
はい、
最低でも3万ぐらいは欲しいよみたいなことは言われたんですね当時。
はい、
で、Amazon.com に送るとしたら最低のその仕入れ金額っていうか目安となる最低ラインってどのぐらいなんですかね。
まあ、テストだと結構数量が減ってくると思うので、うん、まあ、当初のその想定してる利益は出ないかもしれないですけど、
うん、
そうですね、実際多いのは5万から10万ぐらいで買い付けテストでされてる方が多いです。
なるほどなるほど。そのぐらいだったらなんとかなんかできそうな感じがしますね。
そうですね。 そのぐらいから始められる方が多いですね。
なるほど。でそのリサーチの仕方とか、はい、仕方というか例えば、
はい、
じゃあ山田さん私こういう商品見つけたんですけどこれ、はい、Amazon.com で売れそうですかねっていうのは相談してありなんですかね。
ああそう
これはこそれは山田さんのコンサルなのかな、は
い、
じゃ
あそうですねそっちに なってきますね。
なるほど。
代行会社としてその、まあ、中国アメリカ中国日本はやりますよっていうところは、うん、まあ、でまあ代行としてあって、
うん、
まあ、なんかそういう相談があるならちょっと別途みたいな。
なるほどなるほど、
はい、
なるほどなるほど。でもやっぱり最初は不安だからそういう相談もしたくなりますよね、やろうと思った人は。
まあ、そうですね結構だから、うん、多いですね
そうですよね
結局分かんないみたいな
結局分かんない。
そうですね結局分かんないっていうところが多いですね。ただ、まあ、最近はまあ中国日本もやってる方ものレベルの高い方も結構来るんで。
なるほど。
うん、まあプラットフォームは基本的なところは一緒なので、
うんうんうん
うん、まあ、そういうところでは代行だけでもっていうところで代行使ってくださいみたいな感じで来られたの結構いらっしゃる。
結構あれですかその中国の、まあ、全土っていうか、はい、からこう送られてくる感じなんですかその深圳の方にはその会員さんの。
そうですね、そうですね。そうですね。あとはまあそうですね、まあ OEM だと、まあ、広州深圳あたりが多いっていうのも多いですけどね。
でガンガンコンテナで送る会員さんもいらっしゃるんですか。
まあそうですねいらっしゃいますけど、まあ、そんな多くないですねけどね。まだね。
あ、なるほどなるほど、
はい。
じゃあ大体送るとしたら何で送るんですか。エアーですか。
エアーですね皆さん。
あ、そうなんだ。
はい。
まあそれでも十分利益は取れるわけですね。
そうですね。割とそのやっぱりアメリカの方が販売価格が高いものが多い。うん、まあもちろん逆も当然ありますけど、ね、
うん、
中国人セラーが結構入ってると、
うん、
やっぱ価格崩壊というかされてるものもあったりするはしますけど。
そうですよね。
そうですね。
なんで中国人のセラーってあんなに安売りしちゃうんですかね。日本もそうですけど。
日本もそうですよね。
うん、これ利益出てねえだろうって思うの。
まあ、利益出てないと思いますけどね。
ねえ。
まあ困りますけど、まあそういう意味ではやっぱり、まあ、差別化を図って、
うん、
今の流れじゃないですけど OEM っていうところを、うんうん、やっぱりまあ最終目的としていけばいいのかな。でそのためにはその商品ページのその。まあ、物販のコミュニティでも言われているように、うん、基礎が大事だっていうところがやっぱり当然だと思うので、
うん、
基礎があればOEM やっても怖くないですからね。
なるほど。十分通用しますか。じゃあその辺は。
あ、通用しますよね。なのでもう日本やってる方はぜひアメリカもチャレンジ、うん、いいんじゃないかなってすごく思うんですけどね、
うんうんうん、
結構皆さんやっぱりアメリカ腰が重いっていうか。
そうなんですよね。
なんですかね、やっぱり英語なんですかね。
英語ですね。英語ですね。でも本当に山さんね、これ本当日本人悪いな、悪いっていうか悪いとこ出てるなと思うのが、
はい、
まあ海外行くと、はい、すごく私痛感するんですけど、日本人って本当レベル低いなって思う時あるんですよね。その、はい、外国語のレベルが。
あ、
うん、中国もそうですし、まあ、
はい、
あと他の国行ってもそうなんですけど、
はい、
結構こう、まあ、たまたま会う人がそうだからなのかもしれないですけど、日本語で話をしてくれるわけですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、私は中国行くと一切中国語は話さないんですけど、っていうかもともと話せないんですけど、
はい、
で、やっぱり ね、向こうはもう日本語でどんどんあの話してくれるからもう全然こっちは不便もなくやれるんですけど、であと大体、そういう、まあね、中国行ってもそうなんですけど、あのホテルとか空港行けば大体英語で皆さん話するじゃないですか、その受付とかは、
はい、
だから日本人って本当外国も弱いなと思って、
けど本当は話せると思うんですけどね、皆さん実際ちょっと恥ずかしいのがすごく前に出るだけで、めちゃくちゃ、ね、勉強してますもんね。
でもどうなんだろうな、海外の人の方が、
はい、まあ、使ってるからですよね。
ですよね。そうですね。そうです
よね。日本っていい国っていう意味ではいい国なんですけど、
うん、
すごい日本でやっぱりいろいろ成り立てられるからいい、まあ、いいと思うんですけど。
そうなんですよね。その辺だよな。
そういうのはいい、そういうその外、まあ、私もずっと外に出たいって大事があったので、うん。
だから本当あの喋れない自分がね海外行くと、うん、まあまあ勉強しておけばよかったなってはそこまではねあれですけど、あのなんかこうちょっと悔しいというよりももどかしいというか、
はい、
うんっては思うんですけど、結局何もやんないんですけどね、帰っても
やんないですよね。
やんない、そうは思ってもやんないんですけどね、結局
そうなんですよね。そうなんです。だから皆さん結構アメリカいいですねって言ってはくれるんですけど、
うん、
まあ、なかなかこう腰が重いんですよ。
そうですね。
うん。
ダメだな、やろ。どこもやろ。
そうですよね。やっぱ、マーケットはやっぱでかいところでやった方が、やっぱり売り上げは作れるので、
うん。あの、とりあえず口座申請はしたんですよね。
あ、なるほど。
どこだっけな、ペイオニアじゃない方。
あ、ワールドファーストの方です、ね、
かな。
はい。
なんかアマゾンの方で推奨してた2つ、ペイオニアとそのもう一つのやつが、
そうですね、う
ん、推奨してたんで、で、
どっちもどっちですからね。
ああ、そうですか。
どっちもどっちかなっていうところはありますけどね。
山田さんどちら使われてるんですか。
もう、まあ、あの、私最初ペイオニアしかなかったので、
ああ、はいはいはい。
ペイオニアを使ってます。
はいはいはいはい。
まあ、ワールドファーストもアカウントは持ってますけど。
まあ、じゃあメインで使ってるわけじゃないんですね。
そうですね。ベオニアの方をメインで使ってますね。
なるほど。で、例えばじゃあ、その Amazon.com に出品した後は、はい、やっぱ日本でやってるように、そのスポンサープロダクトをかけたりするわけですか？
あ、そうですね。まあ、基本は本当同じだと思って、大丈夫だと思うんですけどね。
うーん、
特に、あの、物販コミュニティだと結構、うん、もうすごいレベルの高い方もいらっしゃるんで、うん、全然そのままやってもらったら大丈夫じゃないかなと思うんですけど、ね。
なるほど、なるほど。じゃあまあ、基本、日本でやってる基本のことはまあ、ほとんど同じようにやってもらって構わないよと。
はい。
てかやった方がいいよっていうことですね。
やった方がいいですね。まあ、そうですね。まあ、商品にもよりますけど、やっぱりページが全然作られてないところ結構多いので、そういう意味では、あの、作り込み、日本の、あの、めちゃくちゃ高いレベルの作り込みは、すごいなって、そう思いますけど。
あと、じゃあ、例えば、その、
はい、
売価ってどういう感じでつければいいんですか？その、Amazon.com に出すときに。
売価ですか？
売価。その、まあ、運賃とか、はい、運賃コストとか、
向
こうの関税とか、
はい、
ある程度こう、ざっくりで最初見る感じですか？細かく最初から見ていく感じですか？
いや、もうざっくり、ざっくりっていうか、うん、まあ、一応その、商品代金と送料と、うん、あの、関税と、うん、アマゾンの手数料と、うん、みたいな。その辺の、あと、まあ、その辺の初期費用とっていうところは、
うん、
見てやります、もちろん、
うんうん、
見ないとやっぱりちょっと辛いところが、
そうですよね、
はい、そういう意味でやっぱり送料のところがやっぱり
大きいですよね。
大きいですよね。
大きいですよね。やっぱ日本に入れるとは違いますもんね。
そうですね、
うん、
日本よりもやっぱりちょっと高いので送料が。
ですよね。
まあ、あとはそこら辺はやっぱ外貨で稼いでいく感じです、
ね。はいはいはいはい。
外貨、そういったものを選んでいく感じです。
そうだよな。ちょっと一回やってみないとバイク感をつけられないのかな。
はい、うん。
最初どんな感じで想定バイカで行くんですか、まあ、その山さん。全然やってないからちょっと、なんだろう。的外れなこと言ってかもしれないんですけど。
いい、単純に、まあ、そうですね、その、まあ、計算シートみたいなのを作って、やります。
はいはいはい。
まあ、要するに、買い付け価格、送料、うん、まあ、手数料、うん、Amazon 手数料みたいなのを、全部 Excel で、計算して、
はいはいはいはい、その、まあ、送料がちょっとわかんないんですけど、どんな感じで送料を計算するといいんですかね。
あ、送料は、うん、まあ、うん、まあ、私は、その桜トレードの送料の、うん、まあ、50キロぐらいのところで、
あ、なるほど、なるほど。
想定して、はいはい、あと、箱サイズと、はいはい、まあ、重量ですね、うん。大きさか、もしくは実重量か、
うん、
入れて、計算します
ね。ああ、で、じゃあ1個あたり、このぐらいの運賃コストかかるみたいな。
あ、そうですね。はいはいはい。
ああ、なるほど、なるほど。
結局、つどつど計算っていうのもあるんですけど、
うん、
送る、注文するその内容で結構送料変わるじゃないですか。
変わりますね。うん。
なので、まあ、最初は多分少ないとちょっと、やっぱり、そういう意味では利益出づらいかもしれないですけど、
うん、
まあ、回ってこれば、
そうですね。
単価も下がってくるので、
うん、はい。物量が増えれば、その件、その分、運賃コストも下がるわけですもんね。
そうですね。そうですね。だからそういった計算、多分皆さんも多分計算シートは、やってる方だったら作ってあると思うので、
うん、
そこの数字、その送料のキロあたりのところを変えれば、
はいはいはい。
いいのかなと思うんですけどね。そうですね。
なるほど。あと、これからのシーズンはやっぱりあれですか、クリスマスですか、ハロウィンの後は。
そうですね。ホリデーはやっぱりでかいですよね。
でかい。
でかいですね。やっぱりこれも、まあ、アメリカの文化に迷ってるところがあるんですけど、
うん、
やっぱり日本だとね、一人一個みたいなプレゼントですけど、うんうん、まあ、いとこから何から、やっぱりプレゼントを送り合う習慣なので。
ああ、なるほど。
そこがでかいですよね。ホリデーシーズンの。
なるほど。
そうですね。で、そういう意味では送らなきゃいけないので、そんな高いものも、ね、バンバンバンバン買われないけど、まあ、ちょうどいいぐらいの値段だと思うんですよね。20から30、45まで、まあ、50弱までぐらいが。
じゃあ本当に今から始めた方がいい感じですね。
そうですね。もう始めて、まあ、結局アメリカって、うん、ブラックフライデーって言われる、はいはいはい、1月末の金曜日、はい、あとその次の週のサイバーマンデーが、うん、まあ、いわゆるネットだとって言われますけど、うん、本当にあそこから反応するので、
はあ、一気に
一気に行きますね。
そのどのぐらい跳ねるんですか、割合的に。例えばその今まで、どう言えばいいのかな、通常の月が1としたら、
はいはい、
年末のそのシーズンになるとどのぐらいまで跳ねちゃうんですか。
ああ、まあ、けど商品によると思いますけど、跳ねる人だと3倍ぐらいは跳ねる。
ああ、そこまで行くんだ。
はい、本当商品によっていきますけどね。その季節物とかプレゼントに合ったものっていうところで、うんうんうん、出してる商品の方は行きますね。
うん、まあそこに向けて企画する人も多いでしょうからね、またね。
そうですね。いや、多いですね、実際。
うん、
ハロウィンと、その、年末に関しては、やっぱり、出せば売れるってとこが分かってるので、
うん、
そこに合わせる方もいっぱいいらっしゃいますね、実際。うん、あとは結構年間通じて安定して売っていきたいっていう、育てていくんだっていう方もいらっしゃるので。
はいはいはいはい、はい、
安定。そういう意味では、やっぱりマーケットが大きいから安定すると それなりに、うん、あの上振れもするので。
なるほど。うちアパレルやってるんですけど、
はい、
そのサイズ感が違うじゃないですか。
サイズ感ね、結構あるんですよね。
あれはやっぱりその向こうに合わせたそのサイズ感って言えばいいのかな、どう言えばいいんだ。
いや、
例えば S、 日本で言う M だったら向こうだったら S みたいな感じ、
はい、なんだ。そうですね、まあ、イメージとしてはそうですね。
だからでも、日本仕様だからこれはちっちゃく作ってるんだよみたいな注意書きを書くとか、そういうことが必要になって
くるんですね。お客さんが真似合わない形で、うん、あの出すのと、うん、あとはやっぱり体型で骨格が違うので、
はいはいはいはい、はい、
その
お尻が入らないとか、
そうですね、そういったところはちょっと商品、そのアパレル その種類によってきちゃうので、
うんうんうんうん、
結構ゆったりしてるものだったら全然構わないと思うんですけど、
うんうんうん、
あの例えばファスナーとかあったらきついと思いますね。実際そういうクレームもあることあるので。
なるほど。
はい、
サイズ合わなかったぞって。
アパレル系で一番そういう、なんですか、評価であるのが、やっぱり、あの、サイズ感が多いです
よ。なるほどね。でも、中国の、その、タオバオで売ってるようなやつって、もともとちっちゃいですよね。
あ、もともとちっちゃいですよね。
うん。
日本でもちっちゃいって言われ
る。日本でもちっちゃいっていう、うん。
そこは結構採寸とかしてやる感じですね、やっぱり。
ああ、なるほど。じゃあ、まあ、そこはどうなんだろうな。OEM で作るときの注意点として、
はい。
まあ、日本で言う M だけど、これ、ドットコムに出すんだったら、S で出すみたいな。タグを
S で。そうですね。1サイズから2サイズ見といた方がいいですね。
うん、
サイズは確認して、だからそれに、あの、アメリカの、例えば標準チャートに合わせて、これはサイズどこになるんだろうみたいな形ですかね。
あ、なるほど、なるほど。その辺はちょっとアパレルやる方は注意した方がいいよと。
そうですね。アパレルはサイズ感ですね。そうですね。まあ、OEM でやられてる商品であれば、もう多分、品質は多分大丈夫と思うので、まあ、いわゆるチープだって言われることは多分そんな少ないと思うので。
なるほど、なるほど。こういう言い方してはいいんですかね。はい、例えば、あの、メイドインチャイナだけど、企画はジャパンだみたいな。はい、
あ、全然あり、
ね。ありですか。
はい。やっぱりジャパニーズセラーで。
ああ、うん。
まあ、ちょっと、どこまでそこまで見るかっていうのはあるかもしれないですけど。
そうですけどね。
うん。はい。やっぱり、チャイナセラーはやっぱり、あの、まあ、特にセラーセントラルでは結構言われてますもんね。
ああ、そうですか。
セラーフォーラムか。うん、セラーフォーラムでは、チャイナセラーは結構言われてます。
叩かれてるってことですか？
叩かれてますね。叩かれてるって言い方変ですけど、まあ、結構な言い方されてますよね。
ああ、そうですか。
はい。だけど、それだけ影響がでかいんでしょうけど。
まあね、人も多い、人っていうか、セラーの数も多いんでしょうね、中国の。
そうですね、セラーの数も多いですし、彼らはアカウントで勝負してきますからね、アカウント数で勝負してきます。
でもあのパワーって半端ないですよね、でも中国人のね。
いやーすごいですよね。
本当は日本人、まあ、日本人負けるような。
日本人のそのパワーでは負けちゃうので、うん、テクニックではやっぱり日本人の方が全然上だと思うので、
うん、
そこですよね。そこにチャンスは全然あると思うんですよ。う
ん、ああ、なるほど、なるほど。じゃあちょっとドットコムやろうかな。
ドットコム、そうですね。
やろうという目標はあったんですけど、ずっと、なかなか進まなかったので、ちょっとやろう。
そうですね。うん、やっぱり年末、まあ、ホリデーはやっぱり、ホリデーで試すのもいいと思うんですけどね。クリスマスに向けて、
うんうん、
はい。
なるほど、なるほど。
やっぱり、あそこね、アメリカ人はめちゃくちゃ買いますからね、クリスマスは。
モデルさんなんかも日本人のモデルでも全然問題ないんですかね。
あ、そうですね。別に日本人のモデルでも大丈夫は大丈夫ですね。アジア系のモデルを使っても売れてますし、
はいはい、
まあ、実際中国、
そうですよね、実際ね、
はい、
うん、
売れてますし、まあ、逆に 目立たせるって意味ではちょっといい傾向にはあるかもしれないですけど。
あ、なるほど。
結構欧米人がどうしても並ぶので。
並びますよね。
はい。まあ、商品のその、タイプ、まあアパレルだったらデザインよいのかもしれないですけど。
なんかこう、山田さんに聞いたら、できそうな気がしてきました。
いや、できると思いますよ、全然。いや、もう全然できると思いますよ、アメリカ。そうですね、アメリカもできますし、で、まあ、そうですね、あと、まあ、うちの中でフォローしてるのは、あとカナダとか、あとは、ちょっとヨーロッパの方も、今、やってるので、
まずはステップとしてはあのアメリカをやって、
そうですね、アメリカやって
カナダ、
まあ、マーケットも大きいですから、アメリカが一番そのアマゾンのところでは大きいので、シェアがやっぱり今年多分アメリカの EC の 50% 多分超えると思うんですよね。去年で 43% だったはずなんで、2人に1人がアマゾン使うってすごいな。
あの国道でね。
そうですね。
そうですよね。どんだけ EC 率高いんだって話ですよね。
そうですね。いや、本当そう思いますね。
そこに入らない理由はないということですね。
そうですね。まだ、だって日本でもできてるので、アメリカに出すだけっていう感覚ではあるんですよね。私もそれで始めた感覚なので、最初に。
その、始めた時に、まあ、はい、ね、あの、当時はそのサラリーマンやれ、副業でやられながらだったと思うんですけど、
はい。
何ヶ月後ぐらいから、
はい。
あ、これ来たなっていうのは、何ヶ月後ぐらいですか？
アメリカは2ヶ月ぐらいで
早っ
来ましたね。
それは新規出品ですか？
そうですね。
へえ。
新規でしたね。
へえ。
そうなんですよ。アメリカで、まあ、あの、まあ、私個人は、あの、相乗りしたこともないので。
あ、そうなんですね。
はい、
あ、全部新規出品で、
はい、私個人的には、まあ、会員さんに、まあ、いろんな方がいらっしゃいますけど、はい、
2ヶ月まで新規で、
はい、当たるものを見つけてもうそれを伸ばしていき、またテストして当たるものを見つけて伸ばしていき、
はあ、やっぱじゃあその時のテストはやっぱ、5万円ぐらい仕入れて向こうに送ってみたいな、そんな感じだったんですか？
そうですね。
うーん、
一度に20種類ぐらいを出してみたいな、それを積み繰り返すみたいな感じで、SKU 最初に伸ばしてって。
なるほどなるほど。どれが売れるんだろうみたいな、テストマーケティングしながら、
マーケティングしながらですね。
で、その2ヶ月後でこれ来たっていうのは、はい、ちなみにどのぐらい、その一商品が来たって感じなんですか？
あ、いや、結構全体的に、まあ、上がっていくところもあるので。
はい。え、2ヶ月後でどのぐらい売り上げ上げたんですか？
2 ヶ月で、あの、出品し始めて2ヶ月で、実際は180万ぐらいまでいったんですよ。
おお。
売り上げで。
すごいですね。
あ、早いなと思ったんですよね。
へえ。
すごい早いわと思ったんで。180
万でどのぐらいの利益だったんですか？
利益率は結構良かったですよ。30は、基本、その、まあ、その目安として30以上は、30% 以上は取るっていう。
それはあれですよね。もちろん、運賃とか全部抜いてですよね。
あ、そうですね。抜いてというか、そうですね。あの、計算に入れてってことですね。
抜いてというか、加算してって言えばいいのか。
そうですね。
で、
これで計算して、あの、リサーチの段階で、そういう商品を、まあ、リサーチして、で、出してた感じですね。
じゃあ結構利益率いいですよね。
いや、利益率
日本よりいいんじゃないですか？
はい。まあ、そういう商品を一生懸命選ぶって感じですけどね。
なるほどなるほどなるほどなるほど。いやでもそういうのが見つかったら、でも、
はい、
あどうなんだろう、あ企業はそっか日本で売れてるから、売れててアメリカにないものを出してるから、はい、同じように日本に出したらもっと競合が増えちゃうから、
はい、
利益が取れないってことか、日本で同じように出したら。
そうですね、利益取れないです日本で。
あそういうことか。
そうですね、で、まあ、そういう商品もそうですし、日本カルチャー的なものは例えばそういう商品を選ぶとすると、うん、日本じゃ絶対売れないですからね。当たり前すぎちゃうっていうのもあったりして、
こんなん見たことあるわみたいな。
そうですねそういうのはありますね。
なるほど。いや勉強になりました。
いい
世界に目を向けないとダメですね山さん。
いやせっかくなんで、うん、やっぱり日本でできてれば、
うん、
世界の方が売りやすいと思うんですよね。
なるほど、
うん、
山田さんの名言出ましたね。
いい日本レベル高いと思うので。
あ山田さんやっぱそういうふうに思われますか。
うん、高いと思いますけどね。特にアマゾンはすごいなって、うん、まあ、楽天は楽天であれですけど、アマゾンはちょっとね大変ですよね。
でも情報ってアメリカ、要はアメリカで作られた、まあ、アメリカでね使用になった情報が日本の JP に入ってくるわけじゃないですか、アマゾン JP の方に。
そうですね、
情報としたらAmazon.com の方が早いと思うんですよ。
まあ、情報というかそうですね、
うん、
テスト、まあ、最近でこそ、あっ、けどまだあれですもんね、
仕様だって、Amazon の仕様だって変更するのは、ドットコムの方が早いと思うんですよね。
ああ、それはありますね。うん、ただ、その商品紹介コンテンツみたいなのは、うん、日本の方が早かったですし、その広まるのが、広まるというか、誰でも、アマゾンだと、今、アメリカだと別に誰でも使えるわけじゃないので、結構、そうですね。
あ、そうなんだ。
SEO 的なところは、アマゾン .com の方が、見てる限り緩いというか、まあ、やんなくても売れちゃうっていうのもあるかもしれないですけど。実際写真とかも上ね、うん、結構こんなのでいいのみたいなの結構並んでますからね。
ああそうなんだ。
そういう意味では日本とアメリカのそのお客さんの見方が違うっていうのもあるかもしれないですけど。
あなるほどね。やっぱ日本人の方が細かいのかな。
そうですね、下まで多分読まないでしょうからね
なるほど。
それはあるかもしれないですけどね。ただそういうところだから細かいところをついていけば、上げることはできますからね。アルゴリズム的なところは一緒だと思う。
なるほど。
そこがチャンスだと思いますけど、ね、日本人のその得意分野というか。
そうですよね。
はい。中国人もそんなにしないですからね。
安くするだけですか。
そうですね。
わかりました。ちょっとこれはやらんとあかんな。
そうですね。ぜひ。
わかりました。ちょっと明日緊急会議だな。うちは。
緊急会議。ぜひ緊急会議していただいて。
わかりました。ちょっとね、アマゾンのその担当者、はい、せっかくついてるんで。
そうですよね、うん、
ダメだ、やらんとやりましょうってメール来てるのに何回も
やっぱり、いや日本、まあそうですよね、菊池さんぐらいだったらもう全然すぐ上がっちゃうと思うんですけど。うん、
いやいや頑張ろう。わかりました。じゃあ分かんなかったら山さんにお聞きします。
はい。
はい。じゃあ山さん、時間になったので、
はい。
次回の、お友達を紹介していただきたいんですが、どなたを紹介していただけますでしょうか。
はい。はい。まあ、お友達ってわけではないんですけど、
はい。
ボードメンバーの萩原さんをお願いしたい、
は
い。
またまた萩原さん登場ですね。
はい。
はいはいはい。まあね、萩原さんといえばもう単品通販の話はもう本当に物販の中でいろいろ話してくださるんで、すごくためになるんですけども。はい、
そうですね。
いろいろあれですか、山田さんの方でも、その萩原さんの話を聞いて、
はい。
こう、なんでしょう、ためになったなとか、いろいろありましたか。
萩原さんの話はやっぱり分かりやすいというか、まあ結構腹に落としやすいので、
うん、
すごい聞いてて、ああ、なるほどっていう時はすごくあるんですけど。
そうですね。私ももういろいろ萩原さんに教えてもらうことたくさんあるんですけども。
そうなんですよね。特にその、何て言うんですかね、まあマスタープログラム、まあ、進んでいく中で最後の方、うん、最後のところだと思うんですけど、
はいはいはい。
まあ、量子力学というか、共鳴の話をすごくされた時に、
はいはい、
本当にその、何て言うんですかね、まあ、いい周波数というか、いい波動を持った人が集まるところにいい人が集まるなっていうところの感をあったので、その辺の、話はなんかすごくもっと聞きたいなっていうところがあった。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、萩原さんへのメッセージは、じゃあ、今の感じで、そのまま言って大丈夫ですかね、じゃあ。
はい、そのまま伝えていただければと。
はい。じゃあもうマスタープログラムの12番の、はい、共鳴の話をもっとしてくださいと。
そうですね。
いう感じで。
はい。
はい。わかりました。じゃあ、次は萩原さんをお呼びして、はい、その辺を詳しく、ね、掘り葉掘りお聞きしたいと思います。
はい、お願いします。
はい。じゃあまた、来週は萩原さんの音声楽しみにしてください。
はい、楽しみにしてます。
はい。はい。じゃあ今日は山さん、ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございます。
は
い、
また物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい。
失礼します。
失礼いたします。
はい。